はい、どうもこんばんは、JK です。よろしくお願いします。ね、今はもうリオ五輪やってるわけなんですけどね、もう毎日熱戦が繰り広げられてるっていう。まあ、見てたり見てなかったりなんですけどね、どこもリオ五輪じゃないですか。どこも。だからまあ、中継してるところがあって、で、他の局は、そのハイライトとかやってるっていう。だからもうね、なんかそうじゃないところも欲しいっていう、もうなんかオリンピックばっかりっていう、いや、まあいいんですけど、見るんですけど、でもどこでもやってるとね、なんかその飽きた時にっていうのがあったりするんですけどね。なんかリオで金メダル取った体操選手、アメリカのシモーネ・バイルズ選手、この人は5歳の時に、祖父のロンさんと祖母のネリーさんの養子になったんですよ。まあなんでかっていうと、生みの母親がドラッグとアルコール中毒に苦しんでいたため、里親制度を使って2人の正式な子供になったっていう。だからまあバイルズさんにとって祖父母は両親なんですよ。まあなんですけど、NBC テレビのコメンテーターのアル・トラウ・ウィグ氏、まあ、オリンピックの中継で、まあ、ロンさんとニニーさんのことを祖父とその妻って呼んだんですよ。で、まあ、ネットでね、まあ、彼ら、バイルズ選手の両親ですっていうツイートとか投稿されたんですよね。で、まあ、それに対してトラウィグ氏は、彼らは母であり父かもしれないが、バイルズ選手の両親ではないと返信したっていう。で、まあ、養子縁組してる人からも親子関係を尊重してほしいって声が上がって、で、まあ、非難を受けてツイートを削除して、トラウビグ氏は発言を謝罪したっていう。まあ、バイルズ選手本人は気にしてないっていう。特にコメントしたいことはありません。私の両親は私の両親なんですが、ただそれだけですっていう。里親問題、難しいっていうか、もう、いや、これ、両親でいいんじゃないのっていう。だから、なんかね、ね、ハードルは下げた方がいいと思うんですけどね、その、養子だからとか、里親だからとか、じゃなしに、もう普通に子供っていう。両親ってことでっていう、なんていうかね、それでね、幸せになれる人が増えるんならいいんじゃないかなと思うんですけどね。ね、だからね、お見合いとかもそうですけどね、今ってお見合いが昔に比べて減ってて、なんか恋愛して結婚するのが普通みたいな、まあここら辺はね、親戚付き合いとか近所の付き合いが減って、昔みたいな紹介システムがなくなってきてるっていうのもあるんですけど、まあでもハードルは下げた方がいいと思うんですけどね。ね、別にもうね、里親でもいいじゃない、養子でもいいじゃないっていう、それで幸せになる人が増えるんならね、全然いいことなんじゃないかなと思うんですけどね。オリンピックね、すごいですよね。もうなんかすごい盛り上がっていますけどね。なんかイラッとするのもあるんですけどね。なんか金メダル取った体操の内村航平選手にすごい無礼な質問したり、外国人の記者が、まあ、審判に好かれてるからいい得点が取れたと感じてますかってね、質問したりっていう。で、まあ、内村選手は否定して、で、銀メダルを取ったウクライナの選手は、そういう質問は無駄だと思うって、一括したっていう。まあ、確かに、これはだいぶ失礼ですよね、その、内村選手本人にも、審判にもっていう、採点してる人らにもっていう、審判というか採点してる人ですね。まあ、なんか これ、見た朝日新聞の記者は、まあ、記者は時に嫌がられたり、的外れに思えたりする質問をわざとぶつけて、 選手の本音を引き出そうとします。それもテクニックの一つ。この記者いい反応を引き出しましたと褒めてるんですけどね。いや、そうなんていう。なんかその、相手イラつかしてね、で、本音引き出せると思ってんのかなっていう。てか印象を悪くするだけやしっていう、相手のっていう。なんかこう、なんかこの、低レベルというか、なんか分かる人には分かる的な、なんか変なこだわりですよね。こういうのは2にしか分からないよね、みたいなっていう。まあそもそも自分がされたら、ね、イラッとこうへんっていう、思うんですけどね。ねえ、これでね、これ逆に言われたらイラッとするでしょっていう。こんな嫌がられたり、的外れ思えたり、質問ぶつけられたりっていう。ねえ、というか、朝日新聞では、まあこういうのがテクニックとして、もてはやされてるんやなーっていう。いや、これって全然、ねえ、誠実に向き合ってるだけとも思えへんしっていう。ねえ、これ。これ、だっていろんな人に失礼やしっていう。もうこうやったらもうこんなん言われたらね。いやいや、それは失礼でしょっていう。僕が選手本人だとしても、審判だとしても、これ言ったやつにイラッとするでしょうね。あ、もうこいつとはちゃんと話すのやめようって思うでしょうね。あ、もうこいつはそういうこと言うやつやねんからって思うんですけどね。なんかその、ね、本音ってちゃんと向き合わな無理なんじゃないのかなっていう。結局その、こうやってね、イラいってをわざとイラッとさせて本音とか引き出したってね、長続きしませんからね。そんな、あ、こいついらんやつはやばって思われて、もう敬遠されるだけですからね。なんかまあ、その一瞬だけでいいんならいいんですけどね。なんかもう、それしてどうすんのっていうのもありますからね。なんかそれで最近ね、なんかなぜっていう、ダイヤモンドオンラインで乗ってた。なぜ今時新入社員も定時で即帰ってしまうのかっていう。いや、ええやろっていう。ええやんと思うんですけどね。まあなんか現場のマネージャーとか先輩からこんな声が聞こえてきます。新入社員が定時になると即帰る。あいつはダメだっていう。まあだから何かやることはありますかの一言が言えないっていう。だから新入社員が定時で帰ってしまう理由の一つに所得意識の違いが挙げられるっていう。まあ、決められた時間の中で業務をこなす、こういったアルバイト感覚、学生感覚を抜けきってないうちは、組織に所属しているという意識が根付くまでに時間がかかりますっていう。まあ、だから、新入社員が定時だから帰るっていう。で、会社という組織の中で自分自身のライフスタイルしか見えてない場合は、まあ、定時って時間が来れば帰り自宅を始めることになりますっていう。あと、まあ、入社したての場合は、組織に対して遠慮がちな部分があるから、何かやることありますかとか、それをお手伝いさせてもらえませんかっていう一言が言い出しにくいし、入社員もいるでしょうっていう。なんかすごい、ああ、もう社畜やなっていう。すごい社畜やなって思うんですけどね。すごい社畜の考え方やなって、えっていう。いやね、だって自分の仕事終わったんやったら帰っていいんちゃうのっていう。いや、それね、終わってない人を手伝って、なるべくみんな、なるべく早く帰ろっていうのはわかる。それは考え方としてわかるんですけど、まあなんですけどっていう。でも定時でね、 帰って問題ないんやったら定時で帰っていいんちゃうのっていう。そもそもそれね、定時で帰られて困るんやったら定時でね帰れないように仕事割り振ったらいいんちゃうのって思うんですけどね。なんかこのあの社畜にありがちな、俺が頑張ってんだからお前も頑張れよっていう、みんなやってんだからやんの当たり前だよっていう、残業はして当たり前だろうっていう。いやね、そらね、仕事終わってへんのに帰るのはねダメですけど、いや終わってるんやったらいいでしょうっていう。でまあみんなでね助け合うのもいいしっていう、なんかその全然その育てようとしてへんやろっていう。なんか自分が育てもせんくせに、なんか新入社員が声をかけてこないから、あいつダメだ、あいつ定時で帰るからダメっていう。というかおめえもまずいんじゃないのって思ったりもするんですけどね。いや君定時で終わらへんのっていう、新入社員が定時で帰ってんのどうこう言うけどっていう。なんかね、定時ダメっていう考え方ね、なんか遅くまで働くことこそ偉いみたいなっていう。まあ僕んところもまあ忙しい時は残業になるんですけど、忙しくない時は残業にならないですよ。まあ当たり前ですけどね。だからもう経費削減っていうのもあるんですけど、残業代は出るんで。だからもう終わったら帰、終わったらさっさと帰ろっていう。だからもう必要だから働くっていう、必要だから残業するって感じなんですよね。いやだからもう定時で帰れる人は帰ったらええやんっていう。なんかね、この日本人の働くやつこそ偉い的な。いやだからやることやってるんやったらそれでいいんちゃうのって思うんですけどね。極端な話ね、定時で仕事終わらせるやつと定時で仕事終わらないやつ、どっちがっていう。もうそれやったらまあ取り組むべきはね、その定時で仕事終わらない人をどうやって少しでも早く仕事終われるようにするかってことだと思うんですけどね。その結果として新入社員でも手伝ってもらうっていうのがあるんやったらいいんですけどね。なんかもう定時で帰るの悪みたいなっていう、自分から声かけろよみたいなっていう、なんかめんどくさいっすよね。いや自分から言えよっていう、手伝ってくれよっていう。なんかこの、いや下から言うもんだろみたいなっていう、なんで俺が言わないといけないんだっていう。下はなんかね、だからいわゆるあの家来ですよね、家来。後輩は先輩に使えるものっていう。いやーね、もっと緩くていいと思うんですけどね、さすがにね、あのタメ口聞いてくる後輩とかね、いやそれはどうなんと思うんですけどね。もうなんかあんまそういう子は相手にはしたくないんですけどね。いやとはいえもうなんかその常に後輩から後輩からっていう、ていうかむしろその後輩の方が仕事慣れてへんし、職場に慣れてへんねんから、知らんことも多いし慣れてへんねんから、後輩の方が声かけんの勇気いるやろっていう。だからむしろ先輩の方がどんどん声かけろよって思うんですけどね。なんか後輩に積極性を求めるっていう、いやそもそもっていう、そもそも君自分後輩の時そんなにね、自分からこう声かけて何かやりますとか言ってる子やったんっていう。そんだけ積極的に取り組んでんのに今自分定時で仕事終わらへんのみたいなっていう。そこまでできる子やったのにっていう、できる子やったのに新入社員が定時になると即帰んのとかなんとかできひんし、自分が定時で仕事終わらへんのもなんとかできひんのっていうのもあるんで、定時イコール悪っていうのはね、もうやめようやっていう。もう終わったらさっさと帰るでええやんっていう。ねえ。 かもう手伝うの拒否する子をね、いやもうそれはそれでええんちゃうのって思うんですけどね。いやもうその子の仕事が終わってるならね。まあだから結局助け合いですよね。その助け合いがのんのんでいいですよってことやねんから、もうじゃあもうその助け合いの輪の中に入れなかったらいいんじゃないかなって思うんですけどね。だからお互いノータッチでいいんやったら、それはそれでいいんじゃないかなっていう。だからそれやと仕事は回らないんでっていう。とはいえあんまりね、後輩にばっかり積極的に動けっていうのもどうかなと思いますね。で次の話題ですけどね、まあ、去年は遊活ね、いつ夏場いつもより仕事早く始めて、で早く仕事終わって、でそで習い物とかしましょうっていうね、復旧しませんでしたね遊活ね。そらせえへんやろっていうね。だな、一箇所だけやってもねどうにもなりませんからね。いろんなところと取引とかね、仕事で関わって人間やってるわけですから。だからそうそうね、あんな実施は難しいでしょっていう。なんか今年はね、プレミアムフライデーっていう構想を検討してるっていう。まあ今年じゃないですけどね、決まってないんです。まあ個人消費を喚起するため、月末の金曜日の午後3時に体調退社し、夕方を買い物や旅行などに当てるプレミアムフライデー構想を検討してるっていう。経団連は政府に先行して10月にもプレミアムフライデーの実行計画を策定する方針っていう。まあなんでかっていうと、政府は2020年めどに国内総生産の600兆円実現を掲げてるけど、まあ実現には現在300兆円にとどまってる個人消費を360兆円に引き上げることが欠かせないからっていう。んで、プレミアムフライデーは、早い時間に来て、で、早い時間に終わって、で、夕方に流通業界とか旅行業界、外食産業なんかを連動してイベントを開催するっていう。で、まあ、セールとかイベントやって消費してくださいよっていう。やる？消費増えるかねっていう。って思うんですけどね。まず仕事早く変えるんでしたらね、お給料減るんじゃないかしらっていうね。お給料がで、お給料減ったらね、皆さん財布の紐も固くなるんじゃないのかしらっていうね。そんなね、早終わったからうひゃー、大概の人ね、はい、終わったら直行直帰してますよ。大概の人は。やっぱそんなみんなそうそうお金ないですもん、っていう。まあ、あとね、その、ねえ、早く帰るじゃないですか。仕事、残ったらどうすんのっていう。そのこれ一番の悪夢は、プレミアムフライデー実施されました、月末の金曜日午後3時に退社します、仕事終わりませんでした、じゃあ次の土曜日休日出勤ね、なんですよね。結局その仕事の量のことを考えてない、無視してるよなっていうね。え、結局ねえ、他に幸せ来るだけやからない方がええんちゃうのって思うんですけどね。これでお金回るって思ってるの人はもう完全に机上の空論でやってるんちゃうかなっていう。なんかねえ、結局あとまあねえ、給料安かったら、はお仕事終わったからって、そうそう金使いまへんでっていう。なんかね、もう、俺がね、正しいと思ったことね、実施するが、 必ず成功するって思ってるんやろなって、こういう人っていう、ね、その早く仕事終わってね、セールやってたらね、よっしゃ買うでーっていう、よっしゃ消費増えるでーっていうほど世の中余ないよっていう、しわ寄せも来るしねーっていう、なんかそのしわ寄せ来たり、なんかそのいろんなことを無視してねえ、なんか浅い考えでうまくいくと思ってるなーっていう、なんかね、なんかこういうパフォーマンスですよね、なんか話題とか人気取りのためのっていう、いやこれでなんとかなったら誰も苦労せえへんやと思うんですけどね。最後の話題なんですけどね、いや最近はねパパ活、え、なんなんて思ったんですけどね、パパ活って最初聞いた時っていう、まあなんか見てたら、いや援助交際ちゃうのって思ったんですけどね、なんかまあ若い女性がパトロンを探すっていう パパ活っていうことみたいなんですよ。まあそういうパトロン、パパを見つけることによってお金が手に入るだけでなく、そういう成功した男性のそばにいることで人生やビジネスの勉強になって人間性や女が磨かれるっていう、それによって同年代の男性からはモテるようになるっていう、でパパは玄人っぽさがない、ドキドキ感が味わえる、ルールを きちんと守る女性を選びたいっていう、まあだから足長おじさんのようなものっていう、そういう男性を探す活動がパパ活っていう、援助交際じゃないんですねっていう、まあ体の関係どうこうは本人次第みたいですね。なんかまあなんか持ちたくない人は最初からその意思を伝えた方が大事みたいらしいですけどね。ただなかなか食事だけではパパが見つけにくいらしいっていう、そうですよね、でしょうねっていう、でしょうねっていう、若い女の子と飯食ってでお金払って、それでいいよっていうね、そんな余裕ならパパなかなかいないでしょうっていう、援助交際じゃないんですね。多分 言ったらあなたは何も分かってないっていう、ああ分かってないわ、こんな下品な人、ああやっぱり田舎者はとか思われるんでしょうね。すごいなんかその交際クラブとかもあるんですよね、パパとかも探せるっていう、って感じなんですけどね。もうねえ、まあ何が怖いってね、だから違う世界を見れるんですけどね、違う世界を、言うたら自分の今の給料で行けない店とか、同年代の男の子は連れて行って行けないようなお店行けたりっていう、まあね、確かにいいもんみたい、いいもん食って人間性や女磨かれるんですよ。だまあ自腹じゃないんですよね、自腹じゃないってことはっていう、結局ねえ、こう目が超えていくんですよね、目が、舌が、目や舌が超えていって、じゃあパパ活やめました、そうだパパに連れてってもらってたから、まあ自分の収入で行くのなんていうのが難しいわけなんですよね。で難しいんですよね、でももう目や舌は超えてて、まあ今まで行ってた店では満足できなくなってるんですよ。まあ言うたら金銭感覚とかそういう崩壊、あとね、目や舌が超えてて、ね、以前の店では満足できなくなるっていう、そういうのってねえっていう、大丈夫なんていう、結局言うたら元の世界 に戻れるのかっていう。だパパ活ってまあ非日常じゃないですか。自分が行けないところに行くっていう意味ではっていう。結局非日常の世界から日常に戻って行けるのかっていう。もちろんね、そのパパみたいにお金持ってる男性と結婚とかできたら、まあね、同じような生活できるんですけどね、なかなかそんなみんながみんなっていう、ね、これ結局人間性とかね、女は磨かれるんですけどね、磨かれるんですけど、結局その磨かれて、まあ言うたら自分が稼ぎ増やしたり、稼ぎのある男性を見つけることできひんと悲惨やでっていう。あとまあこういうのね、結構食事だけで済んだらいいんですけどね、ねえ、援助交際になったらねっていう。いやまあ要は売春ねえ、売春が援助交際になって、で今はパパ活でいいんですかねっていう、言葉の問題っていうね。なんかパパ活っていうとなんかねっていう、なんかイメージがっていう、とはいうね、ねえ、まあ言うたら愛人のようなもんやと思ってるんですけどね、足長おじさんというか。結局自分のね、自分単体の力ではいけない世界に連れて行ってもらって、結局おじさん頼みになるわけなんですよね、パパ頼み。じゃあパパからね、離れたらどうなんのっていうね、元の世界に戻れんのかっていうね。結局狂った金銭感覚とか、超えてしまった舌とか目を満足させるために、さあどうしよう、でも自分の今の収入では無理ってなって、お水とか風俗行くことになっても、君はそれでいいのっていう。別にお水とか風俗がねダメとは言いませんけど、ただ今までね、そういうお水とか風俗行ってなかった子がパパ活して、でパパから離れた結果、自分の今の生活維持するために風俗とかね、お水行くのもどうなのっていう。それやったらパパ活する前のあなたの方が幸せなんじゃないのと思ったりするんですよね。だからね、変にね、もう変にその他力本願で自分の生活ランクとかね、自分の世界をね変えるっていうのもね、どうかなと思いますね。では今日はここら辺で終わりたいと思います。お相手は JK でした。